ヒース株式会社の岩井ひろみです。後継社長のための経営力の磨き方第3回をお送りします。第1回では経営力を発揮するための大前提として、本質を守りながら変化成長していくということをお話ししました。そして前回第2回では、経営力を発揮するための第1ステップとして、感情から思考、思考から行動という人間の基本原則と、深層価値観、コアコンセプトという考え方についてお話ししました。本日第3回は、経営力を発揮するための第2ステップです。深層価値観であるコアコンセプトを使って、自分を客観視することを経営に生かして、より高い視点から物事を捉えることについてお話しします。コアコンセプトについては、前回、自分の判断基準であり、過去、現在、未来、一貫していて、一生変わらないというご説明をしています。そんなこと言ってたっけ?と思われた方は、第2回をもう一度お聞きください。この深層価値観、コアコンセプトは、一生変わらないということに対して、やっぱり価値観は成長とともに変わるものじゃないですか?とおっしゃる方も中にはいらっしゃいます。また、深層価値観、コアコンセプトという捉え方は、感情にフォーカスしているので、感情って何?感情って曖昧じゃない?と、はなから論理的ではないと思われる方もいらっしゃいます。一見、非論理的と思われがちですが、コアコンセプトを使って自分を客観視することは、実はとても分かりやすいですし、こんなに論理的な方法はないと思っています。それをご説明するために、もう一つお話ししておきたいことがあります。最近、目にしたり耳にしたりする機会が増えたメタ認知です。メタ認知という言葉、聞いたことはおありでしょうか?メタ認知というのは、より高い視点で自分の思考や行動を客観的に見るということです。このメタ認知能力を上げれば、高い目標を達成できたり、問題解決ができたりするので、メタ認知能力は高い方が良いと言われています。高い方が良さそうなのは分かっても、実際にどうやって自分の思考や行動を客観的に見ればよいのでしょうか。試しにメタ認知とネットで検索してみてください。概念的なことは書いてありますし、論理的に説明もされています。しかし、メタ認知能力を高めるための具体的な方法はほとんど書いていません。具体的な実践方法がわからなければ、結局のところ、メタ認知能力は高い方がいいよねって終わってしまうのが関の山です。自分の思考や行動を客観的に見る物差し、基準を持っていないのですから、それも仕方がありませんが、この物差しこそが第2回でお話しした深層価値観であるコアコンセプトです。うまく使えることができたら、結果としてメタ認知能力が高くなります。つまり、コアコンセプトはこのメタ認知能力を上げるための有効な手段になるということです。コアコンセプト自体は、過去の経験や人間関係、育った環境などに自分の感情が大きく動いたことが密接に関わっていますし、自分を突き動かす元になる感情にフォーカスしています。この感情は単なる気分的なものではなく、自分のエネルギーのもと、根拠と考えてください。自分を突き動かす感情というのは、力を発揮できている時にも、うまくいかずに力を発揮できていない時にも共通して感じるものですが、どんなシチュエーションであっても、コアコンセプトを使うと簡単に説明がつきます。しかし、実はこれではまだ不十分です。 メタ認知でいうところの自分の思考や行動を客観的に見るというのは、感情的にならず冷静に分析するということだけではありません。それだけでは高い視点から見るということが欠けています。高い視点というのは、コアコンセプトと紐付けして考えるということを指しています。コアコンセプトと紐付けをして捉えることで、日々自分の周りで起きる出来事に、なぜ嬉しいと思うのか、なぜ嫌だと感じてモヤモヤするのか、すべてコアコンセプトにつながりますので、論理的に説明がつきます。深層価値観であるコアコンセプトを言葉だけで説明するのはとても難しいのですが、自分のコアコンセプトがわかると一生変わらない、そして誰一人として同じではないコアコンセプトと紐付けすることの意味もわかっていただけます。メタ認知能力は自分自身のことですが、会社経営においても同じように高い視点で客観的に見るというのは当然のことながら必要です。経営者であれば、高い視点で客観的に見るということができないのは致命傷になりかねません。これは単に経営者としてどう見るかということだけではありませんし、もちろん地位や肩書きからの上から目線でもありません。では実際、会社経営において高い視点で客観的に見るというのはどういうことでしょうか。順を追って説明していきます。これまで深層価値観であるコアコンセプトは、自分の判断基準となるということで、自分自身に限って話を進めてきました。自分を高い視点で客観的に見るために、コアコンセプトをうまく使うということもお話ししましたが、会社経営においても、高い視点で客観的に見るための物差しとしてコアコンセプトが必要になります。つまり、会社経営における物差しは経営理念ということになるのですが、大事なことは経営者自身の深層価値観であるコアコンセプトを反映した経営理念であるということです。まず、この経営理念ですが、一言に経営理念といっても、その捉え方はいろいろあると思います。そこで、この経営理念をビジョン、ミッション、バリューの3つから構成されるものとして捉え、ビジョンは未来の姿、ミッションは過去から現在の取り組み姿勢、バリューはお客様に価値を提供する上での日々の意識と区別してみると、より分かりやすく具体的に落とし込みをすることができると思います。ここで思い出していただきたいことがあります。第1回でお話しした、後継社長が本質を守りながら変化成長するということです。この本質の部分が経営理念と大きく関わってきます。先代から続く経営理念をより分かりやすく理解を深めるという観点からも、後継社長にはもう一つ高い視点から経営理念を捉えていただきたいと思います。弊社にご相談いただくお客様も、大抵の場合、経営理念をしっかり定めていらっしゃいます。しかし、現実問題として、その経営理念が社内に浸透しているかどうかは別問題。日々の仕事に生かされていなかったり、すぐに言えなかったり、言えないどころかすっかり忘れてしまっていたり、皆さんの会社ではいかがでしょうか。経営理念を全社員が理解して実践していると言えるでしょうか。後継社長には、先代から続く経営理念をより分かりやすく理解を深め、なおかつ高い視点から経営理念を捉えるために、社長ご自身の深層価値観、コアコンセプトに沿った形で、会社の未来の姿であるビジョン、過去から現在の取り組み姿勢であるミッション、お客様に価値を提供する上での 日々の意識であるバリューを再定義することをお勧めしています。実際に再定義をしてみても、すでにある会社の経営理念と180度変わることはありません。けれども、社長の深層価値観であるコアコンセプトを踏まえた形で定義し直すと、本質は変わらなくても言葉としてよりしっくりする表現に変わり、言葉そのものにも説得力が増します。また、なぜこの事業を長年続けてきたのかということの意味も明確になりますので、事業に対する自信は確信になります。つまり、定義し直した経営理念は、ただの飾り物ではなく、本質を守りながら変化成長するために、最も必要なものになるということです。経営者として、高い視点で物事を見るためには、一つの点で考えるのではなく、多面的に見ることが求められます。しかし、人は物事を固定点として捉えがちです。そういう時こそ、このコアコンセプトから定義し直した経営理念の出番というわけです。経営理念から見て判断し、決断することが結果的に高い視点から多面的に見ることになるからです。例えば、必ず成功するというお墨付きの新規事業を考えるとします。目の前の一点で考えたら、成功するというお墨付きだからやる。儲かりそうだからやる。これまでやったことがあるからやるという決断になるかもしれません。それをもう一つ高い視点で考えれば、企業理念から考えてやるべき事業なのか、やらなくてもいい事業なのかという決断になるわけです。やるべき事業であれば、当然売上を上げるためにどうするかということを多面的に考えて戦略を立てることになります。結果として利益が上がることはあっても、儲かりそうだからとか、うまくいきそうだからというだけの決断は絶対にありません。後継社長が経営力を発揮するためには、物事を点で見たり捉えたりするのではなく、線で、面で、立体で、構造的に見て捉えること。これは何よりも大事だと考えています。目の前の一点で判断するだけでは説得力に欠けますし、客観的に見て考えることもできません。最初にも申し上げましたが、自分の思考や行動を客観的に見るというのは、感情的にならず、冷静に分析するということではありません。コアコンセプトと紐付けして、高い視点から見るということが必要です。紐付けするということがイメージしづらいようでしたら、コアコンセプトという物差しを使って、物事を抽象化すると考えていただいても良いと思います。それは自分自身のことだけではなく、会社であっても同じこと。自分の思考や行動は客観的に見られなくても、会社経営のことなら客観的に判断できるということはまずありません。自分自身のことを高い視点から客観的に見ることができて初めて、会社経営においても高い視点から見るということができるようになります。だからこそ、経営者の方には、ご自身の判断基準としてのコアコンセプトを明確にするということをスタートにしていただいているわけです。次回は、経営力を発揮するための第3ステップとして、関心の矢印についてお話しします。コアコンセプトが明確になり、コアコンセプトと紐づけて、より高い視点で物事を捉えるようになったら、どこに関心の矢印が向いているかを意識することが必要になります。関心の矢印ってどういうことだろうと思われましたら、次回もぜひお付き合いください。本日も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。